るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月16日、東京都内においてすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けてをテーマに、日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムを開催しました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生、高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの中学生部門で最優秀賞を受賞した薩摩川内市立祁答院中学校3年生の端間奈穂さんの作文をご紹介します。それではご本人による作文の朗読をお聞きください。
市川さんに託されたバトン。薩摩川内市立祁答院中学校3年、端間奈穂。ただいま。お帰り。そんな何気ない会話さえできない家族が私の近くにいる。中1の時アニメ「めぐみ」を見た。めぐみさんと家族はとても幸せそうだった。その時間は北朝鮮によって突然断ち切られた。母の手料理を食べる、兄弟と遊ぶ、そんな当たり前のことができない。我が身に置き換えるとぎゅっと胸が締め付けられた。私は政府主催の拉致問題中学生サミットの代表に選ばれた。めぐみを思い出すだけで怖いのに、この問題に向き合えるのかと迷った。両親のいい経験になるという言葉が背中を押し、拉致について学習を始めた。これまでの取り組みを調べるうち、次第に全国の中学生と拉致問題を考えようと決意した。しかし台風により参加断念となり、とても悔しかった。サミット当日の夕刻、地元鹿児島の拉致被害者市川修一さんの兄健一さんが拉致現場付近で解決を訴えているニュースを見た。私は健一さんに会いたくなった。8月30日、市川健一さん、龍子さん夫婦とお会いできた。健一さんは兄ちゃんと呼ぶ秀一さんをとても可愛がっていたから、そんな弟と急に会えなくなるとは考えもしなかったそうだ。大規模な捜索の甲斐なく17年の月日が経ったある日、秀一さんは北朝鮮に拉致されまだ生きているという情報が元工作員からもたらされた。生きてさえいてくれれば。家族は皆で涙を流したそうだ。そして印象深いお話をされた。 秀一さんは初給料でお母様に大島紬の着物をプレゼントしたが、拉致が起き一度も袖を通すことなくタンスに眠ったままだという。お母様は秀一が帰ってきた時これを着て出迎えると言われていたが、叶わぬまま亡くなった。ご両親の意思を継ぎ残されたご家族で懸命な救出活動にずっと取り組まれている。最後に市川さんからメッセージを託された。人の命は地球よりも重い。命は大事です。小さい時からそれを持っていてほしい。人が困っていたら助ける。行動に起こすのは難しいが、それができたら人間として最高の行為です。私たちが署名活動や講演をしているとき、一緒に頑張りましょう、私たちも手伝いますよと、皆が拉致問題解決への決意を心に刻んでほしい。思いがけないことが起きるかもしれない人生、少し足を止め家族と過ごす何気ない日々に感謝してほしい。人にはさまざまな考えがあっても一番大切なのは会話です。会話によって人の心は変われますからね。ご夫婦のお話に私は大きく心を揺さぶられた。あの日から私は拉致問題の報道により大きな関心を寄せるようになった。市川さん夫婦から託されたこのバトン、今度は私が皆にひどく伝え渡す番だ。皆の人権が尊重される当たり前の日々を願い、命と何気ない日々に感謝しましょうと。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月15日に金与正朝鮮労働党中央委員会の副部長の談話が発表されました。これは日本についての談話でありまして、金与正氏の談話としては初めて日本に言及した、触れたということで、日本、また韓国のマスコミの注目を集めたということになります。この金与正談話は2月9日の衆議院予算委員会における岸田総理の発言、すなわち今の現日朝関係を大胆に変えていく必要性を強く感じると、そこで岸田総理は述べたわけでありますが、そのことを評価するというものであったと言っていいかと思います。北朝鮮は1月6日に金正恩委員長、国務委員長のですね、日本の地震災害に対する見舞い電報というものを送ってきておりましたが、それのいわば返答を日本側から示したのが、2月9日の衆議院予算委員会における岸田総理の発言だというふうに受け止めたんであろうかと思います。いずれにせよ、その岸田発言を評価したということは間違いないと言っていいと思いますが、しかしこの金与正談話は内容を見ますと特に新しいことは何も言っていないわけであります。過去の日本の姿勢を改めるんであればですね、 未来に、まあ、日朝関係の前進があるという言い方であります。すなわち日本の姿勢を変えるべきだというのは、まあ、主として2つあると。で、1つは北朝鮮を核保有国として認めるということでありますし、2つ目は拉致問題は解決したとを認めるということであります、まあ、この2つの、まあ、姿勢変化というものを日本に求めているわけでありまして、まあ、それが実現するならば岸田総理の平壌訪問もあり得るだろうということを金与正氏は述べたわけでありますが、まあ、これは見舞い電報で、1月6日の見舞い電報で、金正恩委員長は岸田総理を岸田総理閣下というふうに呼んでおりましたので、これはまあ当然、金正恩氏から見て岸田総理は首脳会談の相手になると、かつてのトランプ大統領あるいはムン・ジェイン大統領と同じだという、まあ、そういうことを示唆しておりましたので、もちろん岸田総理と条件が整えば首脳会談ができるということを述べたということだと思います。まあ、しかしいずれにせよ内容は特に大きな変化はないわけでありまして、昨年の5月29日に北朝鮮外務省のパク・サンギル外務次官が談話を発表しましたが、まあ、そこでパク・サンギル次官が述べたことと、まあ、今回の金正恩氏が述べたことは基本的に同じであります。まあ、しかも金正恩氏はこれは自分の個人的な見解だということを、まあ、わざわざ断るといいますか、強調することになりました。まあ、ですがこれは当たり前であってですね、基本的には金正恩氏の談話のほとんどは個人的見解を述べているわけです。党あるいは政府の、立場を、まあ、述べるときには、委任によりと、まあ、党あるいは国家の委任によって、まあ、こういうことを述べるというような言い方を、まあ、するわけでありますので、普通金正恩氏の発言というのはそういう意味では、副部長、中央委員会の副部長の発言ですから極めて軽いものであって重要なものではないわけでありますが、まあ、それが注目をされるというのは金正恩氏が金正恩氏の妹だからということでありまして、まあ、その点、注目を集めるということを計算して、まあ、北朝鮮は金正恩談話というものを使っていると言います。発表しているといいかと思います。まあ、特に韓国に向けて今回の金正恩談話というのは、一つ意識したであろうと思われますのは、その直前に韓国はキューバと国交を樹立しましたので、まあ、これは北朝鮮にとってみると衝撃ショックだったと思いますが、まあ、その直後に金正恩談話でですね、日本に対してその発言をすると、日朝関係に動きがあるかというふうに、まあ、韓国が不安になるということがありますので、まあ、その辺を計算していたということだろうと思います。まあ、ただ実質的には北朝鮮の姿勢に変化があるかどうかはまだ今の段階ではわからないということでありますが、まあ、これから2月末から3月末にかけて、4回日本と北朝鮮のサッカーの試合というものが予定されております。まあ、その機会を使ってですね、北朝鮮が日本側に対して何らかの姿勢変化というものを、具体的な姿勢変化を伝えるかどうか、まあ一番大事なことはまず拉致問題は解決していないというふうに姿勢を変えるということを日本側に伝えるかどうかが注目されるところであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。 次に今週の一曲です。1月14日に高知県高知市で開催されたふるさとの風・潮風共同公開収録 in 高知では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われました。今週はその際に収録された宇佐美由美子の途切れた道しるべをお届けします。
来る日も夜空見上げて、いつしか涙も枯れ果てた。もう誰も恨みはしない。まぶたに浮かぶ君の顔、かすかに香る潮の道引き。風よこの想い、この祈り、叶うなら届くのならば伝えてほしい、この息吹。あの日、あの時、途切れた道しるべよ。忘れることなどないよ。生き裂かれても同じところにあれば、せめてもう一度だけでいい。そっと微笑み、ぎゅっと抱き寄せ、そこに待つ愛しい君のもと。
いかがでしたでしょうか。宇佐美由美子で途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。